はい、中尾尽きないのわっしょいわっしょい始まります。今日もよろしくお願いします。はい、はい、改めまして中尾尽きないです、わっしょいわっしょい始まりました。はい、この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオより、お送りしております。今日はね、世羅町からリモートでございます。収録アシスタントはね、元気いっぱいもっちゃんが今日はお手伝いしてくれます。はい、今日もよろしくお願いします。はい、ジムル
ご縁応援貢献夢の種。
はい、はい、改めまして中尾尽きないでございます。はい、今日はね、西暦2025年のね、12月22日です。実はね、放送は1月のね20日と27をね、予定しています。はい、だからね、収録はね、一応ね2025年最後のね、収録です。はい、1年ね、やっぱり早かったなって感じがしますね。前回の放送でもね、ちょっと1年をね軽く振り返ったんですけど、本当にね、あっという間の1年だった。振り返ってみればね、あっという間です。やっぱりね、その歩んでる時はね、やっぱり暑いなとかね、寒いなとかね、なんかいろいろ不満だったりね、ちっちゃな喜びを感じたりとかね、そういうふうに、過ごしてきた1年だけどね、振り返ってみれば本当にあっという間、あ、また今年もね1年終わったんだな、そんな感じがしますね。はい、実は私ね、今日は12月22日でしょ、12月のね18から20日土曜日までね、九州地元にね帰ってました。地元に帰るのはね、福岡に帰るのは2025年はね実は初めて、まあ、ちょっとこれもね意外だったです。だいたい過去のこう流れを見ると年にね大体 2,3 回はね九州帰るんですよ。なんか思い立ったらフラッとね、で、車で帰ったり、大体、車かな、車でパーって帰って1泊2日で戻ってくる、まあ大体墓参り行ったり、なんだっけな、助さんうどんは食べたくなって帰ったりとかね、なんか本当にね些細なこと、本当ちょっと 気が向いたらさって書いてたりしてたんだけど、2025年はそのやっぱり仕事とかバイトとかなんかそんなんでなんか全然時間が合わなくって、まあそういう気にも、まあ、気にもならなかったというか、忙しすぎてこっちまで気が回んなかったのかな、なんかそんな感じだったんですよ。で今回、ちょっと時間ができたんで、そういえば、墓ずっと行ってねえなと思って、今回はね墓参りがメインで、一応帰りました。でね、18日の木曜日に帰ったんだけど、実際はね18日のね夜行バス、夜のね11時50分広島バスセンター発の、実はこれ佐賀行きのねバスに乗ったんですよ。でね、佐賀行きのバスだけど小倉駅で新幹線口で降ろしてくれるやつがあって、それに乗ったんです。でね、それはね片道ね3500円ですよ。3500円で小倉まで行けると思ったら、やっぱりちょっと魅力的じゃないですか。で初めてね、どんなバスなんかなと思ってね、ウキウキしながら、その夜行バスに乗って、出発したんです。だからね、実際ね、自分の中の感覚では1泊2日で行ったんだけど、でもやっぱバスでの車中泊があるから2泊3日ってことになるのかな、そういう、地元に帰る旅でした。 で、小倉にね、朝の4時半だったかな、そのぐらいに着いて、で当初のね自分の中の計画では、小倉駅前に24時間営業の助さんうどんがあるんですよ。そこに行って、うどん食ったりなんかしながら朝まで時間潰そうとかって思ってたんですよね。まあ、あとはタブレットでねドラマ見たりとか映画見たりしようかなとかって思ってたんですよ。で新幹線口から、小倉駅前の方にそのね助さんうどんの方に移動したら、なんと助さんうどんは移転をしてたんですね。なんかと思って全然知らねえお店になっちゃって、あれこの辺だったよなと思って通りをね何回か往復したんですよ。でもやっぱり見当たんなくって、ネット検索したらなくなっちゃってるんですね。だからやべえとかって思って、どうしようと思ってもう一回ね新幹線口に戻って、新幹線口の方にはねネットカフェとカラオケがあったんですよ。でその両方とも営業してて、どっちがいいかなって思って、でネットカフェにしました。初めてねネットカフェをね実は利用したんですよ。で全然システムも何も分かんないまんま、すいません初めてなんですけどつって入って、まあ安いね時間帯のやつにやってもらったんですよ。でもまあやっぱりね入ってみるとなんか寝っ転がってゴロンとできるし、まあまあ快適だなって思ったんですね。であれが多分5時前後だったと思うんだけど、結局そこでこう少しねそのネットサーフィンしながら横になってたらなんか10時ぐらいまでね寝てしまったのが現状。10時近くまで寝てしまってね、あれと思って、こんな時間になっちゃったみたいな。当初はねだいたい8時ぐらいから日豊線に乗って湯河岸のに行こうと思ったんですよ。で湯河岸で時間潰そうかなと思ったんだけど、なんか結局そんな時間になっちゃったんで10時とかになっちゃったんで、とりあえずネットカフェ出ようと思って出たら、まあ小倉のあったかいこと、服1枚やっぱり脱ぎましたがね。ほんであったけえ、やっぱり九州あったけえなと思いながら、結局ね、小倉駅前に行って、まずね白屋をちょっと確認したんですよ。白屋のなんかサニーパンとかね、なんかそういうオムレットとか買って、朝ごはん代わりにしようかなと思ったんだけど、もう行列がすごくって、わこれはもうダメだと思って、それから、魚町銀天街を通って、で、旦過市場の方に行ったんですね。もう最近ね、ここ3、4回小倉行くたびに ものがやっぱり旦過市場気になるんでね、旦過の方にずっと歩いていくんですよ。で旦過市場どうなったかなと思って、あの火事からどのぐらい復興してきたんだろう、復活したんだろうと思いながら歩きながらね、で旦過をこう散策するというかね、そういう流れでした。まあね旦過やっぱりね楽しいね。もう12月の半ばでしょ。だからそのやっぱり年末商品がね結構いっぱいあって、旦過活気があるなって。でもね本当っていうか、その私がその若かった頃の旦過は本当もう全然歩けんぐらいのね、人通りだったんだけどね、それ比べるとやっぱりまあ致し方ないというかね、でもまあ楽しいなって。で旦過歩きながらね、魚町原点街から見て大奥に行けば一番奥に焼き鳥屋さんがあるんですよ。あそこの焼き鳥屋さん本当美味しそう。でそのもうちょっと手前にぬか炊きのねお店があるんですよ。で、今回のね目的はねやっぱりぬか炊きだったんで、とにかくぬか炊き買って帰ろうと思って、ぬか炊きを買いました。だからね今回ねそこのぬか炊きちょっとね変わり種もやっぱりあるっちゃあるんですよ。で今回のね見たらね、定番のねイワシサバあるんですが、今回こんにゃくとかがあって、こんにゃくのぬか炊き、あと卵のねぬか炊きがあって、あこれいいなと思って、こんにゃく卵、あと当然ねイワシとサバのぬか炊きを購入して帰りました。まあイワシもねなんかサイズがあるんだね、とちっちゃいのと大きいサイズがあってね、でもやっぱりぬか炊きって言葉にはね惹かれるし、こうなんか 買わないといけないような気がするんだよね。ここであったらもう買っとかないといつ買うんですかみたいな感じで。で、ムカダキを買って、で、まあ、汁がね、出ないようにしてくれ、つって、ね、持って帰りました。あとね、そこにはね、以前行った時には、結構ね、野菜のぬか炊きもあったんですよね。ほんで、聞いてみたら、有名なタケノコのね、ぬか炊きが、真空パックでね、売ってあったんだよね。それもね、一応ね、買ってきました。なんかそれは3ヶ月ぐらい賞味期限があるらしくってね、これは買うしかねえなと思って。だから、まあ、お正月にでもね、ちょっとこう、お酒ちびりちびりしながらそのぬか炊きのタケノコはね、ちょっと楽しんでみようかなと思ってます。はい。ほんで、小倉から、小倉でしょ、小倉でぬか炊き購入する。で、また魚町銀天街戻る。で、まあ、小倉駅をね、ちょっと小倉駅というか小倉のその辺を散策、うろちょろしながらね、ああ、ここはこんなになったんだとかって思いながら、散策してたんですよ。だからやっぱり、もう、その、なんちゅうかな。自分の、胃袋、口がね、もうね、うどんの味になってたんで、で、スケさんダメだったから、もうこれは日豊本線のね、一番ホームのね、あそこの柏うどんしかないと思って、柏うどん食べに行くわけですよ。ね、JR に乗るからついでに食べようと思って。やっぱりね、その、あそこはね、もう、自分が高校の生、まあ高校生しかもう昔からあるんで、学生の頃からあるんで、子供の頃からね。だから、あそこはちょっと外せないな。いや、小倉駅に行って思い出は、そこの一番線の柏うどんと、あと駅ビルの地下にある合格カレーっていうのがあったんですよ、当時。なんかあれが、忘れられないですね。ほんで、駅を出たら、マクドナルドがあって、その隣に白屋があってって感じです。もうそこの白屋がまた忘れられない。もうなんか、その辺はもう、小倉駅イコール、もう私の青春のセットですね。なんか、そういうのを、すごく楽しみました。んで、なんか、小倉駅に行ったらさ、もうやっぱり小倉のこの柏弁当っていうのがあってさ、あれがやっぱり結構有名なんで、とにかく柏弁当買おうと思って、買ったんですよね。で、柏弁当も、自分の中の、イメージは700円だったんだけど、もうなんかそれが1000円になってたのね。まあこれ、そのご飯のね、そういう近年のその米不足だったりとかいろんなことがあって、まあ700円が1000円になってもしょうがねえかなとかって思いながら、まあでも、今回ね、せっかくここらに来たから買わないといけないと思って、柏弁当を買いました。ね。でもね、まあ、やっぱり食べてみればね、なんか、嬉しいなって、美味しいなよりも嬉しいなってが先だったね。なんかそういう、小倉でのね、ちょっとこう、食レポ、食生活、そういう感じでした。はい。ほんで、結局何だったっけな、小倉行きました、だったですよね。で、小倉行って、小倉から、まあ、行橋方面、行橋、まあ結局ね、宿泊先が行橋だったんですよ。で、行橋に行きたかったんだけど、行橋の一個手前に、小橋、西高台前かな、なんかそういう駅があるんですよ。小橋、まあ僕らはね、小橋って言ってたんだけど、今は西高台、西日本工業大学、西高台前駅っていうかな、なんかそういう長くなっちゃったんだけど、まあでも、おばせに行って、おばせで降りて、で徒歩でその墓まで行くという。墓に行く前に、スーパーでお花とかお線香を買っていくという、そういうルートだったんですね。で、そのスーパーの前に本当はね、道挟んでね、国道挟んで、スケさんうどんがあるんですよ。で、そこでまあ、せっかくだからスケさんうどんも食おう、スケさんうどんも食って、ぼたもちも食おうとかって思ったんだけど、まあ昼時だったんかな。すげえ並んでても入るのもね、ちょっとあれだったんで、まあいいやと思って、スーパーでね、お花と線香を買って、墓参りにね、来ました。でね、墓はね、やっぱりその、まあこの冬でしょ。当然その、まあ雑草もね、いっぱいあったりなんかして、最初ね、 今回は、ついてすぐねお線香に火つけて、でそこからちょっと、墓の周りのお掃除をね開始したんですよ。ある程度ねその草がね伸びてるの予想してたんで、そういう何て言うかな、草木を切れるハサミだけ持って行っとったんですよ。でもやっぱりちょっと軍手とか持って行っときゃまあなおまだ良かったんだろうけどね。で、そういう、草をちょっとこうまあのけながらね、カッティングしながら、やっぱりね、その線香が、短くなるまでねいました。だから30分1時間まではいなかったけど 4,50 分いたんじゃないかな。そこでちょっぴりね手を合わせて、現状報告して、まあ、これからもちょっと見守ってちょうだいねみたいな、そんな感じでね、心でのお話、をしながら、とりあえずまあ今回のね、旅の目的をね果たしたよみたいな感じで、墓をね後にしました。でまあね、そのうちのね田舎神田町ってところは、今回ねその電車の中からとかその墓から眺めてみると本当にね平野っていうかな、周りちょっとこう視線を遠くに遠くを見ると、海が見えて、まあ、そこに日産の工場地帯があったりとかするんだけど、があって、でちょっとぐるっと後ろ向けば山があって、山は平尾台っていうのかな、なんかとにかくそういうのがあって、なんかこう、まあ平野なんだなって、なんか改めてね、うちの住んでた、その日本放線ずっと小倉から、おばさんに向かって走っていくと、なんか平野だったんだ。でそんなに高いビルもなく、なんか遠くが見晴らせるところだなとかって思いながら、ほんとね、昔子供の頃にはあんまりそんなこと考えなかったけど、今回ね、改めてねそういうことをしみじみと感じながら、電車からね、景色を眺めてました。でね、そのまあ自分が18歳とかね、15から18ぐらいの時の、その神田町のイメージっていうのは、なんかこうやっぱりね、その時の年代ってほら都会に憧れるじゃないですか。だから早く神田出たいな、田舎出たいなっていうのがずっとあったんだけど、まあね、その神田町もいろいろ頑張ってきてて、やっぱり大きくなってて、やっぱり九州日産が軸に、でまあ結構大きい三菱があったりとか、三菱マテリアかながあったりとか、あの神田港とかも今埋め立てしてて、トヨタも入ってきてるし、ユニチャームが入ってきてるし、ほんで、新北九州空港もできて、すごく神田って栄えてるんですよね。ほんで、このラジオ喋ったかどうか分かんないけど、昔小学校、中学校か、中学校の時に、なんか雨の日にみんなで海に行こうぜ、みたいな感じで、泳ぎに行ったことがあるんですよ。あの時に、多分あれ、沖ノ島だったかな、どこだったかな、なんか、まだ泳ごうとか言って何人かが泳ぎに行き始めて、俺はもうなんかその、怖くって全然そこから動けなかった時があるんですよ。でそういう場所が今はもう、その新北九州空港ができて埋め立てて、もうそういう場所はない、もうそこがこう何て言うかな、道路になってたり空港になってたりして、そういう場所がない。だから本当に、あの時のことってすごく覚えてる。なんか怖くて全然動けなかった、でも動かなくてよかったんだろうな。そんなに多分まともに泳ぎなんかもうまくない人がね、みんながそう行くからって言ってたら、多分今頃生きてないんじゃないかなっていうのはね、すごく思う。だから、あれはね、強烈な、インパクトというかね、なんかそんな話。あれをね、3年ぐらい前かな、ね、九州に帰った時に仲のいい、太田くんっていうのがいいんだけど、あれと話したことがある。まあ、あの時ね、行かんでよかったっていう話をしてね。まあ、あった頃のね、そういう、無謀なね、お話でございます。はい、じゃあちょこっとだけね、ここでね、ジングル入れたいと思うんでね。 よろしくお願いします、もっちゃん。
応援貢献夢の種。
はいはい、じゃあちょっと後半ね。それで墓参りが終わって、まあね、宿泊先のね行橋に移動したんですよ。で行橋に移動する、で行橋にね移動して、チェックインがね多分4時だったんですよね。ほんで、ちょっと 2,3 時間、2時間ぐらいあったのかな。でどうしようかなと思った時に、検索してみた時に、あの湯川市のね、美味しいラーメン屋さんがあるんですよ。三徳ラーメン、でね、三徳ラーメンでしょ。でうちの母親が生前、まあ俺が本当に今小学生ぐらいになった時にランプっていうラーメン屋さんがね好きだっていう話してて、で、まあ、ちょっと検索してみたんですよ。ランプまだあったなと思って、やっぱりもうランプはね、もうない。でランプの3代目が、実は、三徳とかで修行してたって書いてたかな。で、旦過市場の方に、ゆかしラーメンっていうのを出したとかってね、それが検索で引っかかったんです。と思ってさっきまで旦過にいたのになとかって思って、まあしょうがねえなと思って三徳に行こうと思ったんですよ。三徳ラーメン、これね、三徳ラーメンはねまたおいしいんですよ。味噌だれ、まあおでんをね味噌だれで食べるんだけど、その味噌だれをちょっと今でいうつけ麺風にこうラーメンにつけて食うのがうまくって、あちょっとこれ昔食べてたからちょっと食べに行ってみようかなと思って行こうと思って、あーと行く足駅から 2,3 分で、ね、自分の宿泊する宿の反対側なんだけど、まあ行く足駅を中心にしてね、でもまあ、行ってみようと思って、こうトコトコトコっと行くと、ほら今の飲食店って昼休み中休み取るでしょ。あの中休みだったんですよ。おいおいと思って、そこでまたちょっとね食べそびれたんですよ。でああと思って、で、夜の部が6時半オープンだったかな、6時半オープンだったんですよ。で私その日はね、いとこのね吉木兄ちゃんとね、7時半に待ち合わせしてたんでね、6時半にラーメン食って、で7時半から吉木兄ちゃんとご飯かと思ってね、ちょっとこう、自分のね、お腹と相談したんですよ。そしたらね、なんと、私のお腹がね、まあ、今回やめとけみたいな感じで、お年食ってるからやめとけみたいな感じで、三徳ラーメン今回ね、断念。で、しょうがなくコンビニで、ビール買ったのかな、ビール買うだけ買って、じゃあホテルで飲もうかなとか、ちょっと軽く入れようかなと思ったんですよ。そうすると、ホテルもね、4時半からじゃないとちょっとチェックインできませんみたいな、まあ、ちょっとサービスしてくれなかったかなと思ってダメだったんで、ゆかしの駅前にね、なんとこれまた文福茶屋という居酒屋がですね、昼間からオープンしてたんですよ。おっと思って、じゃあ文福行くかと思って、実は文福はね、神田のその、僕らがね、よく行きつけのそのスナックの近くにもあるね、そういう文福なんですよ。で、文福茶屋に行って、じゃあ焼き鳥食うか、みたいな。で、そこでね、やっぱり瓶ビール頼んで、焼き鳥を食うわけですが、だから、まあね、お部屋に入、もうチェックインもしたかったし、ほんで、その夜もね食べないといけないの分かってたんで、もう本当に軽くと思って、文福ではね、焼き鳥だけにしました。文福はね本当美味しそうなメニューいっぱいあったんですよ。瓦そばがあったりとか、そのもちろんそのお刺身もあったりとか、まあ焼き物もね本当にねたくさんあった。でもまあ食べたかった銀杏とかね、銀杏と鶏レバーと、あと鶏レバー、あと玉ねぎが食べたけど、玉ねぎか、なんか本当に焼き鳥を 4,5 本頼んで、あとビールで、時間を潰させてもらいました。そしたらそこの文福のね、その鶏レバー、鶏肝、 めちゃくちゃ美味しいんですよね。なんか今まで食ってたレバーってなんかこう柔らかくってこうなんちゅうかな、口の中にこうモサモサするようなそんな感じだったんだけど、なんかそこのレバーはなんかプリプリって感じなんですよ。これレバーなのかな、これ本当鶏かなみたいな、そんな感じの、まさかこれ牛レバーじゃねえよなとかって思いながら、まあメニュー見ても鶏初、鶏肝って書いてたから、あ、鶏のレバーな、美味しいなと思って、で結局ね、鶏レバーに関してはね、タレと塩両方食べてね、なんかすごく、あ、ブンブクってすげえなって、ちょっとね、あの今までね、そのブンブクのことね、ちょっと甘く見てたんですよ。でもブンブクはね、結構北九州の方、小倉の方ではね、確か行橋がそこの本店があって、神田にもあるし、多分中津にもあったんですね、大分の中津にも。で以前は大分の中津とかね、仕事してた時にブンブク行ってたりしてあったんでね、でそういうので行ったけど、あ、なんかブンブクってちょっとなんか見方変わったなと思って、なかなか良かったですよ。もしね、行橋行く機会があったら、三徳ラーメンとね、ブンブクはね、外さない方がいいんじゃないかなと思いました。はい。で、まあ、文部がね、そんな感じで行って、あ、そうすると、で、まあね、17時、夜のね、7時半から、吉木兄ちゃんがね、迎えに来てくれて、吉木兄ちゃんと、あと、春美姉ちゃんもね、今回来てくれたんですよ。で、3人ね、いとこが揃って、まあ、お食事会というかね、お食事会です。あ、吉木兄ちゃんはね、一緒に北海道に行った、吉木兄ちゃんだよ。で、吉木兄ちゃんにね、まあ、お世話になったから、そういうお礼はまずでしょう。で、3人でね、まあ、吉木兄ちゃんと小路兄ちゃんとね、私とね、3人でいろいろうろちょろしたんやけど、一回もね、写真撮らんかったね、3人で、みたいな。本当、男ってダメだよね、と思ったよ、みたいな話したら、あ、そっか、みたいな。か、そういえば撮るの忘れてたなみたいな、そんな感じでね、なんかこう、もうなんかね、その北海道に行ったのすごく嬉しかったんだけど、もう、3人で写真撮んなかったことがなんかこう、めっちゃ悔しいというか、残念だったなみたいな、もうそういう北海道のね、思い出で、北海道のお話ししながら、まあいろいろね、今のこの1年間の近況報告とかいろいろ話しながら、情報交換しながらの話です。だからね、吉木兄ちゃんはつい最近北海道中国の方にね、バンジージャンプしに行ったらしいんですよ。でそれまあフェイスブックで上がってたんで、まあ行ったらしいね、どうだったっていう話してら、なんかこう、そこもやっぱ中国のバンジージャンプってすごいね、年齢制限があるらしくって、で、吉木兄ちゃんは年齢制限をごまかして飛ぼうとしてたらしいんだけど、なんかその保険に加入しないといけないらしくって、で保険に加入するためにはパスポートとかね、そういう身分証明書を提示しないといけないでしょ。でそこでバレて飛べなかったらしい。うわ、飛べんかったんだってね。じゃあどんだけ、なんか工程で、何日の工程で行ったんってさ、なんか7泊8日かなんかで行ったって言って、なんかそれもすげえなーと思って、じゃあバンジー飛べなかったんだと思って、なんかそんな話をしてました。で、まあうちらいとこ3人集まってね、話してたら、まあ吉木姉ちゃんはバンジーの、まあ、バンジーオタク、あと、苔とかを収集して、苔をこう、いろいろこう、なんちゅうかな、自分の庭に、広げていくのがオタク。で、はるみ姉ちゃんの話聞いてみたら、はるみ姉ちゃんは、どうもね、図書館をね、巡るのが好きらしくって、で、あそこの図書館のね、こういう建築が素晴らしいのよ、とかね、そんな話をしてくれました。韓国の図書館がいいとかね、そんな話もしてくれました。で、私はね、献血ルームをね、巡るオタクという。そんなお話でございます。ということで、なんかね、あっという間に今日30分すぐ経ったよ。もうお時間だ。ごめんね。もちゃんごめんね。ちょっとうまくね、編集してね。ということでね、最後ちょっと一回だけね、最後のジングルをね、お願いします。
いつも聞いてくれてありがとうございます。
はい、あっという間の30分、はい、あっという間のね、1年でした。はい、またじゃあね、来年もね、よろしくお願いします。はい、もちろんどうもありがとう。はい、じゃあみんなまたね、バイバイ、終わりです。さよなら。私はあなただけを見つめ